スタラジオ、今回は第5回のコメスタラジオとなりました。決闘60年へ青年世代に託したいことというテーマで今日はお送りしていきます。なんとですね、今日はコメスタ編集長に来ていただきました。今日は編集長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はちょっとドキドキしながら収録に臨ませていただいております。いいものができるように私もしっかり力を出していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、今回のゲストなんですけども、なんとですね、公明党の太田常任顧問にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、大衆とともに決闘60年へということでお話をいろいろお伺いしていきたいと思います。まずこの大衆とともにとの立党精神が示されて60年経ったんですけども、立党精神が示されたのは1962年になります。ただなんでこの時代だったのか、このラジオを聞いている方はすごく気になっているかなと思います。今の青年世代はですね、当時もちろん生まれていないので、そういったこうリアルな肌感覚っていうものを聞いてる方も知りたいかなと思います。ぜひその辺をちょっとお伺いしたいんですけども、太田さん当時1962年はおいくつだったんでしょうか。
高校の2年生
高校2年生です
ね、
はい、
ちょうど船木和夫の高校3年生の時に僕は高校3年生でしただから同級会があって、
はい、
みんなその、まあ、みんな知らないかもしれないけど、船木和夫の高校3年生を、みんなで歌うというような世代です、はい、それで37年っていうのは、まあ39年に公明党が結党、はい、されるんですが、
はい、
今から60年前の昭和37年1962年、
はい、
というあたりは、まさに高度成長の一番の勢いになる時でね、で私も昭和39年大学に入ったんですが、
はい、
その時の10月の1日に、新幹線が走るんですよ。で非常に、高度成長に向けて、もう戦後の焼け野原からガーッと日本が勢い増して、その成長の姿というものを、まあ、東京オリンピックで昭和39年見せたいと、その時に私はちょうど大学の1年生、でしたね、そういう時に政治は、まさに、自民党の派閥が激しい争いをして、はい、で大企業を中心にしてバックにいるというような、まあ、ある意味では代弁する人たちとして、自民党がある。一方では社会党、右派社会党、左派社会党というのは消えましたけども、その社会党は大きな労働組合をバックにしてやってると。ちょうど経済がずっと良くなってきましたから、そういう大きなところだけでなくて、普通の庶民が、大きな力というか力を持ってくるというような時代でしたから、そういう庶民を代表するそういう政党政治家はいないのかという叫び声が出始めた時に、公明党が立党する、
はい、
決闘立党決闘というのは昭和39年なんですが、
はい、
その時の2年前に公明政治連盟の第1回の大会というところで、池田大作創学会の会長が、総理者ですけどね、党の、大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆の中に死んでいくとい う立党精神をお話をされたのが37年の9月13日なんですね、
はい、
国内はそういうような非常に経済に勢いがあって、ということかもしれないけども、世界から見るとね、今のウクライナ危機と同じようにね、はい、ちょうどその37年の10月、キューバ危機っていうのがありましてね、
はい、
フルシチョフと有名なケネディが、
はい、
もう激突する寸前の緊張感ある中で、世界は核戦争っていうのが起こるんじゃないかというような危機感の中に世界も緊張していた、
まあ、そういったこうキューバ危機ですとか、まあ、自民党社会党っていうところで こう時代背景がある中で、当時の太田青年としてはこう社会に対して実際にどのように感じてましたか？
私はね、はい、社会科が好きでね、はい、で、もう昭和20年代、僕は20年に生まれるんですけども、政治の動きについてはラジオなんかで聞いたりね、はい、そういうような中で育ってきたし、で親は一生懸命、公明党という名はなかったけど、はい、選挙ということについてね、一生懸命やって、私はそれを見てましたからね、それから大学に入った39年、この頃はもう35年に、例の安保闘争という、はい、神場美智子さんが電話の中で亡くなるなんていうようなことがあって、はい、それで、政治は非常に激しくて、大学では私が卒業する頃からはね、いわゆる学生、運動、学生闘争というようなそういう時代でしたから、私の仲間、まあ、同級生で、過激派でね、有名になってね、外国行って、乱射陣を起こして、死んだ人がいたりね、だから、本当に我々の言ってる、その大衆と共に語りというものに立って、そして庶民の側に立って、そして、本当に現実の現場の中で世の中を変えていくにはどうしたらいいかっていう中で、私はその公明党が進んでる道は正しいんだというふうに私は強く思いましたね。そういう中で大衆というものを背景にして、一人一人の庶民、大衆というものの政治というものは必要なんじゃないかということで、大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆の中に死んでいくという立党精神というのが語られて、はい、公明党の議員はそういう現場というものに入って、一人一人のまさに現場の大きな会社の社長さんの話を聞くとか、また、大きな労働組合の話を聞くんではなくて、バラバラかもしれないけども、貧しい中で立ち上がってきた庶民の味方という政党、そのためには大衆の中に入って、大衆と語って、大衆のために戦って、これ大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入りきって、大衆の中に死んでいくと、総理秘書は、そういうふうに5つ言われたんですけどね、5つなかなか覚えられないし、3つにまとめて、立党精神、これはね、もう、私政治活動をずっと続けてきましたけども、素晴らしい立党の精神ですねと。本当に公明党は庶民の側に立って、一人一人の声を聞いてやってくれる政党ですねという話が出てますからね、はい、公明党の姿というのを歴代の、議員たちは、地方議員当然含めて、その立党精神というものを抱きしめながら戦ってきた60年ということだと思いますね、はい、
その上で太田さんはこの現代のこの公明党の政治家はどうあるべきだと考えていらっしゃいますか？
これはもう立党精神と、それから、再来年ね、2年後には立党60年ということになります、はい、その立党の時には、日大講堂で大会をやったんですけどね、日本の柱公明党、はい、大衆福祉の公明党という2つの大きな垂れ幕がかかりました。でそこのところをそのまま頑張ってきたということだというふうに思いますね。で私はね、政治家になる時にね、太田君、政治は結果だよと、仕事をするのが政治家の役割だよと、こういうふうに言われてね、身近なことから大きなことまですぐやると、すぐやる、そして現場主義ということをずっと貫いてね、 ついこの間までもうコロナの前はね、今頃だったら各町会の文化祭っていうのがありますから、そのざるともあったりね、政治は結果、仕事をするのが政治家の役割だよと。私はそこのところで、ぜひとも若い人たちにね、どの人が、どの党が真面目に一生懸命仕事をしているのか。仕事をするっていうことはね、政治っていうのも、まあ社会人でもそうですよ、何でもそうですよ、問題を解決する力、ここに問題があります、はい、職場でもあります、あるいは、小さな、でも会社を作りました。で、一番大事なのはね、その自分自身を磨いてね、そして問題を解決する力を持つ人間になるというのはね、非常に大事で、もっと言うと価値を作り出す人、そういう力というのが大事なんだけど、公明党はね、現場の中でまさに問題を解決して仕事をするのが政治家の役割だと、政治は結果だということを貫いてきたから、一番身近なところで言えば、社会保障というのを今回でも出してるんですけどね、子育て支援と、もともとはもう福祉なんていうことについては政治のメインテーマじゃなかったわけ。それを、60年前、それで教科書の無償配布とか、あるいは児童手当っていうのを始めていって、ずっとそれから、2017年の1月でしたね、安倍総理がね、本会議場でその年の初めの施政方針演説ですよね、はい、一番長い演説したんですよ、40分ぐらい。その一番最初に言ったのがね、全世代型社会保障を実現するってこう言いましたよ。全世代型社会保障の実現って、おお、総理大臣がそういうふうに言う時代がついに来たなと。さらに今もね、公明党は具体的に一つ一つ実現をしていますよね。仕事をするっていうことです。仕事を本当にしている、そして前に進めていってる、国民とか庶民が悩んでることを解決してくれる、庶民の側に立って頑張るというね、そういう政治があるからこそね、日本は、一つのこういう安定したね、社会というものが形成されてきているというふうに思いますね。パフォーマンスの政治は大嫌いな、本当に真面目で、そして、権力の間に取り込められない、困られない、こういうね、権力の真正からどう脱するか、そして偉そうにしない、現場で真面目だからな、ちょっとね、お前真面目すぎるよとよく言われたりね、そういうことあるでしょ、若い人。真面目は一番、真面目は一番、豆が一番。太田さんはよく現場に来るねと、豆だねって、豆が一番だよって、こういうふうに、私は公明党そのままのものが体に染みついて、国会議員としても約25年やってきましたね。
はい、ということで、ここまでが前半となります。次回は太田常任顧問が青年へ期待することなどを聞いていきます。次回は来週配信予定です。ぜひ聞いてください。ありがとうございました。